皆さんおはようございます。今日もこうして、皆さんとまた子どもたちと一緒にファミリー礼拝を捧げることができることを主に感謝したいと思います。2ヶ月に1回スクリーンを使うわけですけれども、いろんな写真やまた、文字を通して子どもたちと一緒に礼拝を捧げることができることを主に感謝したいと思います。一言お祈りを持って始めます。愛する天のお父様、お名前を挙げて心から賛美いたします。あなたは私たちをいつも愛し、また私たちを恵みを持って導いてくださるお方であることを信じてありがとうございます。今日は子どもたちと一緒にあなたを礼拝することができる恵みをありがとうございます。どうぞこの礼拝を最初から最後まであなたが導いてください。また明日は敬老の日であります。これまで長く授業の生涯を歩んで来られた方々お一人お一人が神様の守りと恵みのうちに続けて過ごしていくことができるように導いてください。この教会にもお年を重ねておられる方々が多くいらっしゃいます。どうぞ一人一人の上に神様の祝福と恵みと守りがありますように。合わせて小さな子どもたちも今朝共に礼拝を捧げています。あなたの御言葉が子どもたちの心にとどまり、また、恵みのうちにイエス様と共に歩み、イエス様に合った成長をしていくことができますようによろしくお願いいたします。台風が近づいていますが、どうぞ一人一人を支え、また以前にも台風があったり被害を受けた地域、また人々もいらっしゃいますが、回復やまた復興復旧がなされてまいりますようによろしくお願いいたします。共に御言葉を開きますが、よく理解できるように神様が導いてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、いつものように少しだけですけれども写真を見て神様の恵みを振り返りたいと思います。3年前の2019年9月18日、8日、今日ですね。3年前の今日はこんな感じの街道でした。ちょうどまだ木が見える感じでしたけれども、そして次の日の19日ですが、この公園の下にある洗礼槽を設置した日でありました。ちょっと職人さんも映っておりますが、そして外側はこんな感じですね。メッシュフェンスで足場が組まれて、この玄関の上のガラスもつけられています。そしてこの空き地から見ますと、これはこの裏ですね、裏側から見た新街道と旧街道、皆さんも旧街道をよく覚えていらっしゃると思いますが、このことを私たちは神様に感謝したいと思います。ちなみに3年前のこの9月にこの時期に新街道の方の十字架が設置された次第です。はい、今日のメッセージのタイトルは、そして教会はとつけました。そしてそのサブタイトルといいますか、副題として教会の姿と成長について今日はご一緒に考えたいと思います。で、今日9章をご一緒に開くわけですが、9章を開く前にちょっとですね、先週のことを振り返りたいと思います。先週の礼拝では同じ主の働きの13章を開きました。特に前半ですね、そこではアンティオキアの教会の様子が書かれていましたし、パウロたちによる、世界宣教のことが、書かれていました。13章から世界宣教が始まっていくということですね。バルナバさんと、サウルさんはアンティオキアの教会からこの聖霊によって送り出されてきました。聖霊が語られ、そして、聖霊によって送り出されていった様子が13章のところに書いてあります。しかも先ほどお祈りの中にありましたように、9月の2日金曜日から9月5日まで月曜日変えられましたけれども、西日本地区私たちの連合の宣教キャラバンチーム16名が白金国分寺林田でご奉仕してくださいました。国分寺では子ども集会、林田ではお交わり、各会場での礼拝、そして土曜日の午後、日曜日の午後と香川にある諸教会を訪問させていただきました。今日はちょっと今録音しておりますので具体的なお名前は伏せますけれども、東南アジアに宣教師として行かれている宣教師の先生の宣教報告とお証しがありますので、また、 楽しみにしてください。そしてもう一つ、先週お話ししたことですけれども、人の働き一章八節、イエスのご自身の御言葉ですけれども、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります、というイエス様ご自身のお言葉、御言葉を確認したわけですね。エルサレムというのは都市の名前です。この四角で囲っているところです。でユダヤというのはこの南側、ちょっと丸は厳密な丸ではないんですけど、この辺りがユダヤですね。そしてその北にあるのがサマリア、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人、証人となりますというイエス様の言葉です。それは宣教の広がりであって、良き知らせである福音の広がりを意味しています。地の果てまでこの日本にもイエス様の尊い福音が伝えられ、それを福音を信じて今の私たちがあるということです。そして先ほど、聖書購読でも読んでいただいた箇所にもつながりますが、少し、まとめますと、18節で、サウロはイエス様を信じてからバプテスマを受けました。20節を読みますと、諸会堂でイエス様こそが神の子ですと述べ伝えたわけです。で22節を見ますと、あのナザレのイエス様がキリスト、つまりメシア、救い主であるということを証明します。イエス様こそがメシアですね。他の誰でもない、メシアはイエス様であるということ。そのようなイエス様、今度はサウロはイエス様を信じてイエス様を述べ伝えるものとなりましたので、これまでイエス様を迫害していたサウロでしたから、彼は命の危険があったので、弟子たちはパウロが逃げられるように籠に乗せてですね、釣り下ろしたわけですね。これ見ますと何か赤ちゃんが籠の中に入っているような感じがしますけれども、もっと頑丈な籠に乗せてサウロが脱出できるようにお手伝いをしたわけです。でこの後パウロはダマスコからエルサレムに行くというのが25節までの話です。はい、26節を見てください。場所はエルサレムです。でサウロは弟子たちの仲間に入ろうとしたわけですが、サウロが弟子であることを信じなかったわけです。なぜでしょうか。これまで今申し上げたようにクリスチャンたちを迫害していたわけです。サウロはかつてはクリスチャンたちを見つけては引きずり出して、その命を奪っていたわけです。ここで一人の人物が大切な役割を果たします。それは先週もお話ししましたようにバルナバですね。バルナバさん、ね、バルナバがサウロを連れて弟子たちの前できちんと説明をしました。何を説明したのかということがその27節の後半にありますし、9章前半の出来事をまとめたことが27節の内容ですね。ここに書いてあります。彼がすなわちサウルがダマスコへ行く途中で死を見た様子や、主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼ら弟子たちに説明した。きちんと丁寧に説明したので、弟子たちは納得したわけですね。その結果、28節を見ますと、サウルさんはエルサレムで人たちと自由に行き来し、死の南によってやはり大胆に語ることができたということです。福音を、また良き知らせを、またイエス様のご復活を語ることができたということは、パウロにとってもサウロにとっても喜びであり嬉しいことでありました。しかしそういった喜び嬉しいことだけではありません。29節を見ますと、ギリシア語を使うユダヤ人たちはやはりサウロの命を狙っていましたので、彼にとってはサウロさんにとっては危険もありました。ですからサウロは別のところへ行くことになります。まあ、地図は細かいので見えませんので、もう説明はしませんけれども、兄弟たちはサウロをカイザリアに連れて行きました。そして今度はタルソへ、出身地ですね、サウロの出身地 タルソへ送り出すこととなったわけです。で30節を見ていただきますと、ごめんなさい、これ31節ですね。31節を見ていただきますと、こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。死を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていったとあります。ここで4つのことをまず挙げております。そしてその結果として丸5があるわけですね。でここで私たちはこの3節を読むときに注目していただきたいことは、教会はどうなったのかということが書かれているわけですが、信者の数が増えたということに間違いはありませんけれども、強調点は信者の数が増えたということだけでなく、この5に至るまで1、2、3、4とですね、この4つのことがとってもですね大切であるということを皆さん押さえておきたい、おいていただきたいと思うわけです。築き上げられること、教会が建て上げられるということ、平安を得ること、死を恐れるということはどういうことでしょうか。聖霊に励まされて、あるいは慰められてとも訳されます。確かに慰め主、助け主なるお方が聖霊であるということは、私たちはヨハネの福音書を通して知ることができるわけですね。はい、教会はイエス様を救い主として信じる人たちの集まりです。ですから命と、私たち一人一人もそうですけれども、教会も感情を持っています。ですから喜んだり嬉しかったり悲しんだりがっかりしたり、いろいろな痛みを経験します。先ほどのお祈りの中にもですね、私たちは何かイエス様のことをお伝えした時にする時にいろいろな感情を持つわけです。ですから聖霊に励まされて教会は前進していく必要があるということですね。必要があると言いますと、何か葉っぱをかけられているように感じるかもしれませんが、そうではなくて聖霊の神様によって教会が前進させていただくということです。神様はサウロさんやバルナバさんを用いてくださいました。それだけではありません。実は先ほど読みましたところの名前が出てこないと言いますか、名前も書かれてない弟子たちも神様は用いてくださったということですね。もう一度皆さんと見たいと思います。9章の25節を見ていただけますか。先ほどイラストと言いますか、カット絵にもありましたように、サウロが逃げることができるように、ここです、25節、彼の弟子たちは夜の間に彼、すなわちサウロさんを連れ出してカゴに乗せて町の城壁地帯に釣り下ろしたとあります。サウロが別のところに行くことができるように、また命を狙わずに済むように、そのような働きをしました。そして30節を見ていただけますでしょうか。30節でも具体的な名前は書かれていませんが、それを知った兄弟たちは彼をカイサリアに連れて下り、タルソへ送り出したとあります。ここに名前が具体的に出てくるサウロさん、バルナバさん、神様はどういうことを用いてくださいました。名前が出てくる人たちだけではありません。名前もないと言ったらあれですけど、名前が書かれていない弟子たちも神様は用いてくださったということです。教会の前身は聖霊なる神様によるということ、これは先週もお話ししましたが、イエス様こそが主であると告白することができるのも聖霊の働き、御霊の働きであるということ、教会が誕生したのも聖霊によって誕生したということを、その働き2章に触れながらお話ししたわけです。徹頭徹尾、聖霊の御業です。少し難しいですけれども、今日の歌詞から教えられることを確認したいと思います。ちょっと子供たちには難しいかもしれませんが、イエス様の約束通り、その働き1章8節ですね、イエス様の証人、キリストの証人が使わされて福音の広がりをこの11章また13章以降もそうですが読むことができるわけです。今の世界はコロナ禍、戦争している国々もあります。社会情勢が不安定な中にある 国もあるわけですね。その中にあって宣教師たちがまた送り出す教会が宣教団体がその尊い働きをされています。私たちは共にそのことのために祈りたいと思います。そして聖霊によってさらに、全世界に聖書の言葉で言うならば地の果てまで福音が伝えられて罪と死と滅びに本来ならば行かなければならない私たちではありますが、私たちはイエス・キリストの十字架の贖いを自らのものとして信じ永遠の命が与えられました。罪と死と滅びから救われイエス・キリストの命に豊かな命につながることができましたから、本当に周りの人たちがイエス様の尊い救いに預かって本当にイエス様ご自身につながることができるように共に祈りたいと思います。では暗唱聖句ですね、修法にも書かれていますが、最後に、ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。こうして教会はユダやガリアやサマリアの次々引き上げられて平安を得た。死を恐れ聖に励まされて前進続け、信者の数が増えていった使徒働き9章31節。もう一つあります。はい、明日は敬老の日です。心からお祝い申し上げます。そしてありがとうございます。お体をお大事になさってください。詩編の92編14節には、彼らに正しいもの、つまり神様を恐れる者は年老いてもなお身を見逃せ青々と生い茂りますとあります。このことも覚えながら、またこの後の宣教報告とお証しを期待しつつ、最後にお祈りを持って終わりたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、お名前を褒めて心から賛美いたします。先週に続いて使徒の働きを開くことができました。使徒の働き9章には最後がイエス様ご自身にお会いし彼が変えられるという記事、またその後の様子も見ることができました。神様はサウルやまたバルナバといった人たちを用い世界宣教へと使わせてくださったことを、この箇所を通してまた先週の箇所を振り返って教えられありがとうございます。また名前が記されていない人たち、弟子たちも多くいましたが、神様が一人一人キリストの証人としてキリストの証人として用いてくださったことをありがとうございます。あなたの御言葉の約束は今もなお世界に、成就し、またそれが成就しつつあることを覚えてありがとうございます。私たちは実際にその現地に、行って宣教することができない、して、いないわけでありますが、世界宣教のために祈り、また世界宣教のために支える働きをすることができますからありがとうございます。現地に行かれる宣教師の先生方、送り出す教会、送り出す宣教団体を神様がこれからも祝福し導いてください。コロナ禍にあります、戦火にあります、世界情勢の不安定な国々もあります。この後お証しと宣教報告をしていただきますが、神様がなさったその素晴らしい恵みの御業を共にお聞きし、主の御名を崇める時としてください。すべてのことを感謝し、後に続くレプテーションもお祈りし、私たちの救いにしイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。